町の話題。今週は藤沢ワイン祭り2023について、藤沢ワイン祭り実行委員会の委員長でいらっしゃいます三浦雄介さん、そして実行委員会の久世多恵さん、深見勝弘さんのお三方に今日はお話をお伺いしていきます。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて皆さんは藤沢商工会議所の青年部のメンバーでもあると伺いました。この藤沢ワイン祭り主催がこの青年部であるということなんですが、三浦さん、その辺からまずはご紹介いただけますか。
はい、藤沢商工会議所青年部は、商工会議所の中に所属してます50歳以下のですね、まあ、青年というか少年というかの、商工業者の集まりになっておりまして、いろいろイベントを企画したりとか、あとは市民祭りみたいなイベントのお手伝いをしたりとか、そんなような役割をしております。はい、
ではこの藤沢ワイン祭り今週の開催となりました。まずはこのワイン祭りが始まったきっかけや開催の目的について三浦さん、ご紹介いただけますか。
はい、もともとですね、藤沢商工会議所青年部が、まあ、単会事業って言い方をするんですけれども、青年部として何か、主催のイベントを開催するというのが、まあ、定番になっていまして、昔は実はボートレースといって、ペットボトルを使ったボートのレースをやっていたんですけれども、新たに何か地域資源を掘り出せないかということでですね、我々よりもちょっと先輩の、まあ、茂田さんって方がいらっしゃるんですけど、その方が、実は藤沢はワインの出荷量が日本ナンバーワンだと。これはなんかちょっと PR するべきなんじゃないかということで、じゃあワインのお祭りやれたら面白いねということで立ち上がった、そんな経緯で藤沢ワイン祭りは始まりました。
今年で何回目になるんですか。
はい、今年でですね、2014年からの開催だと思いますんで、まあ、間コロナでちょっとやれてない年もありますけれども、年数でいうと8年9年とかになりますかね。はい、
それでは久世さん、当日のですね内容についても詳しくお伺いしていきたいと思います。まずはワインのおつまみ屋台というのがあるということなんですが、こちらを詳しくご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。ワインのおつまみの屋台なんですけれども、こちらは地元藤沢で採れた食材を使って、地元のお店の方たちに皆さんにお手伝いいただいて食べ物を出しております。例えばなんですけれども、ちょっと意外なんですが、たこ焼きとワインはとても合うんですね。そこでたこ焼きの風店さんがブースとして出してくれますので、他にもヨンドンさんとかがサイコロステーキを出してくれたりですとか、あとスペアリブとかですね、あとは GG ってイタリアンの料理のところなんですけれども、こちらの方からもイタリア料理なのでワインにはぴったりの食べ物が出る予定になっております。
ワインにぴったりなおつまみがたくさん用意されているということで、中でもやっぱりたこ焼きは気になるところですね。ぜひね、お試しいただきたいと思いますが、では深見さん、当日は無料の試飲ブースもあると伺いました。こちらはどんなブースになるのかご紹介いただけますか。
はい、毎年恒例ではあるんですが、地元企業のメルシャンさんが無料の試飲ブースを展開してくれるということで、今年もやってくれることになっています。で、毎年ね、大行列なので、ぜひね、お楽しみいただければなって思います。
さあ、そして三浦さん、ワインの販売もあると伺いました。当日はどんなワインが販売されるのか、こちらもご紹介いただけますか。
はい、地元のワインでいうとメルシャンさんなんですけれども、やっぱりこうワインはいろんな地方、いろんな国からですね、いろんなワインが集まりますので、まあ、多種多様なワインが揃います。各お店さんの方でもワインの販売をしても OK だよというふうにしてますので、いわゆるこうグラスワインの状態でですね、ワインの販売がされます。なので、さっき言ってたたこ焼きの風店さんも、うちもワイン出そうかなって言ってたので、おそらく風店さんセレクトのワインがきっと出てくるだろうと思ってます。あと酒屋さんがですね、何店舗か出てきまして、ボトルでの販売も行います。なのでお土産みたいな形でですね、その場で、まあ、飲む以外にも持ち帰りできるようなボトル販売のワインもありますので、多分僕らもちょっとね、どんなのが出るか全部把握できてないぐらいのいろんな種類のワインが出てくると思いますので、お楽しみになさってください。
ではぜひ気に入ったワインがあった方はお土産にも購入していただければと思います。そしてステージではどのようなイベントが行われるのか、こちら久世さん、ご紹介いただけますか。
はい、当日は地元ミュージシャンによるジャズの生演奏を予定しております。 ミュージシャンの方たちは何名かいらっしゃいますので、交代制になっておりまして、その交代の間にも DJ の方による演奏がありますので、皆様音に包まれながら美味しいワインの時間が楽しめると思います。
通常ですと、ステージの転換の間というのは音楽が止まってしまいますが、そんな中でもちゃんと音楽は途切れずに常に会場で流れているんですね。ぜひね、こちらもお楽しみいただきたいと思いますが、そしてフォトスポット、今年もあると伺いました。今年はどんなフォトスポットがあるのか、深見さん、ご紹介いただけますか？
はい、フォトスポットですね。まあそもそも会場全体がフォトスポットであったりもするんですけれど、どこを切り取ってもね、いい感じにはなっているんですが、インスタ映えするフォトスポットとして、まあ大きなワイングラスに、青年部のメンバーがお花であったりとか、そういったね、飾り付けをした、スポットをご用意しますので、そこでね、記念の一枚撮っていただけたらなと思います。
そして皆さん撮ってくださった写真は、ぜひとも SNS に上げていただきたいですね。
そうですね、藤沢ワイン祭りということで、ハッシュタグをつけていただいてアップしていただけると、ね、イベント全体も盛り上がると思いますのでお願いしたいです。
ありがとうございます。さあ、それでは改めましてイベントの詳細について三浦さん教えてください。
はい、イベント自体は今週末ですね、11月の25日の土曜日11時から19時までということで、藤沢駅の北口のサンパール広場、ビッグカメラさんの前の広場で行われます。藤沢ワイン祭り2023ということなので、ぜひとも皆様手帳にですね、入れていただいてと。はい、あと、まあお天気どうなのっていうのもあると思います。一応ですね、雨天決行をしておりまして、まあ実はワイン祭り過去にもちょっと雨模様の開催あったんですが、まあそれはそれで意外と楽しいものなので、ぜひともですね、皆さん雨でもやってるぞということを覚えていただいて、ただ風だけちょっと強いとですね、テントが飛んでしまうので、ちょっと風が強いぞっていう時には、このワイン祭りの SNS ないしはホームページを見ていただいて、開催するかしないかっていうのをチェックしていただければと思います。
そして今回はコロナ禍前の通常の規模に戻っての開催となるんでしょうか？
はい、もうコロナ禍前よりも実はちょっと大きい開催になると思います。店舗さんの方もですね、今回20店舗ぐらい飲食とワインの店舗出てきますので、これまでの規模感から5、6店舗増えている状態ですね。はい、あと昨年もそうだったんですけども、お天気が良いとですね、市民の方もたくさん出てきていただけるので、まあ、このコロナの揺り戻しというか、まあ、コロナ前よりも盛り上がったようなイベントとして開催ができるんじゃないかなと期待しております。
では今年もとっても盛り上がりそうですね。じゃあそれでは久世さん、市民の皆さんにはこのイベントどのようにお楽しみいただきたいですか？
はい、私去年は普通のお客さんとして参加させていただいたんですけれども、ワイン祭りといっても大人の方だけが楽しむようなものではなくて、もちろん飲食も出ておりますし、雰囲気も良いので、ミュージシャンの方たちの音楽を聴きながら、大人の方はワインを楽しみつつ、お子様はその雰囲気を楽しみつつ、一緒に皆さんで楽しいひとときを過ごしていただけたらなと思います。
小さなお子様から大人の方まで一緒に楽しめるイベントということです。さあ、それでは三浦さん、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、最後にメッセージをお願いいたします。
はい、藤沢ワイン祭り、藤沢のこう定番イベントとして定着しつつあるのかなと思っております。藤沢にまだ引っ越してきて間がないという方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひですね、藤沢仲間を作る良いきっかけにもなると思いますので、ワイン祭り会場の方に足を運んでいただければと思います。あと、まあ、ラジオを聴く皆さんに一個ちょっとおまけというかプレゼントというかお話ししますと、ワイン祭りの最後にですね、フィナーレを迎えた後、ワインボトルキャンドルのプレゼントを実は行う予定がございまして、会場に最後の最後まで残っているとですね、ワインボトルに入った LED の素敵なキャンドルがですね、皆さんにプレゼントされますので、ラジオ聞いていただいた方はぜひとも会場に来て最後まで残っていただけると嬉しいなと思っております。お待ちしております。
とっても嬉しい情報までご紹介いただきました。いよいよ今週末の開催となります、藤沢ワイン祭り2023。ぜひたくさんの方にご来場いただければと思います。今週は藤沢ワイン祭り2023について、藤沢ワイン祭り実行委員会の三浦祐介さん、久世多恵さん、深見勝弘さんにお話をお伺いいたしました。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。